はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。
バムです。
さあ、今日もソウル日和、ね、はい、第5回目の放送が始まりましたね。
はい、もう5回目ですね。
もう5回目まだ5回目、どっちなんでしょうか。まあこれからもね、長く長く続けていきたいと思うんですけど、
はい、
だんだんあの僕たちの放送にもなんていうか、ファンが増えてきたっていう感じしませんか。
ありがたいことですね。
ありがたいよね、
はい、
いやたまに本当にコメントとかいただくんですけれども、はい、うんうん、いやね、楽しく聞いてますっていうことで、うんうん、ね、いやバムちゃんのファンも増えてんじゃないですか。
いやどうですかね、う
ん、来ない、なんか個人的にメンションとか。
個人的にはあんまり来ないですね。
あ、本当、
はい、
じゃあ皆さん個人的にですねバムちゃんにどんどんメンションを送ってくださいということで、いや本当にね、これからも楽しい放送を頑張って作ってね、
はい、
行きましょうね。さあということで始まったわけなんですけれども、うんうん、毎回何かねテーマを決めて、まあ、ソウルのいろんな話をしてるんですけど、
はい、
この間第4回の最後の方で僕が、うん、バムちゃんに、ね、ミッションを出しました、
はいはい、
どんなミッションでしたか。
あ、5回目と6回目はテーマを、このバムから
このバムから
これちょっと偉そうですね。
バム様がね、
いえいえ、
直々にですねバム様が、テーマを決めてくださいましたということで、決めてくださいって言ったのは僕なんですけども、まあいろいろこう悩んだみたいで、
うん、
なかなか出なくてね結構待ちましたよ、うん、僕は。
すみません、
うん、なんか放送のね1週間ぐらい前まで出なくて。
そうですね、ずっと悩んでました、
うん、悩んでた、
はい、う
ん、で決まったのが、
そうですね、
第5回目のテーマね、やっと決まったわけなんですけども、じゃあちょっと発表してください。
はい、もう寒くなってるので、
うん、
寒くなると
うん、
こう浮かぶものがあるんじゃないですか。なんか
寒くなると浮かぶもの、
はい、
なんだろう。
帰り道でちょこっとこう何かしたくなりません、うん、
帰り道でちょこっと何かしたくなる
はい、
ゲーム。
ゲームは常にやりたいですねそうじゃなくて、
4回目からバムちゃんがねゲームの話でもう止まらなくなってるんですけど
食べ物で何か、
うん、あーっていうことはあれかな、まあ、韓国に出てるこう、韓国語で言うとキリコリウムシ。
そうです ね、
はい、道端の食べ物って言ったらなんか日本語でおかしいよねなんかその辺に落ちてるもの食べるみたいなちょっと衛生的によろしくないですけど、つまり、まあ路上で売ってるいろんな食べ物、
はい、
うん、あ、そうですよね、うんうん、冬になると本当にソウルの冬っていうのは厳しいので、
そうですね、
空気がもうピシッと、ね、
うんうん、
張り詰めますよね、
うん、
でもうなんていうの、歩いてても、
うん、
すごい歩くのも速くなるね、なんか歩幅は短くなってペンギンみたいにダダダダダダダってこう走る、
そうですね、
なんか歩くというか走るというかなるんですけれども、
うんうん、
そういう街角にですね黙々と煙の立っているところ、うん、煙っていうかな、湯気の立っているところが、うん、ちょこちょこあって、それがね、はい、ソウル名物の屋台だったりするわけなんですけど、
はい、
うん、よく食べます、そういうとこで。
よく食べますね。
あ、食べる、
はい、
どんなものを、う
ん、私はよく家の近くの駅にトッポッキのお店がいっぱいあって、
うん、ああはいはいはい、トッポッキね、
いつも食べてしまうんですけど。
いつも食べてしまう
、はい、
いつも食べてしまう
そこは
いつも食べてしまうそうですよ。いや大丈夫ですか。でもそのね、いつもあれ炭水化物ですから結構太りますよ。
でも ったから食べて歩いて帰ります。
そんなにすぐ燃やせるもんかな。うん、なるほど。まあ、うん、トッポッキね、
はい、
すごい。でも本当に分かりますよ、その誘惑は。
うん、美味しいですよね。
美味しいね、
うん、
トッポッキって結構最近日本でもメジャーになってっていうか、
はい、
日本の人もね、うん、結構知ってますよね。
でも辛くないですかね、
日本の人には。
はい、
ああどうだろう、うんうん、結構辛いものは辛いからね。
うんうん、
うん、でもなんか最近日本の人も激辛ブームとか言って、はい、辛いものね平気な人増えてきましたし、うん、韓国来てトッポッキ、本場のトッポッキ食べたいっていう人も結構いますよね。
うん、
で僕ちょっとね、あのこれはちょっと私言っておきたいことがあるんですよ。
はい、何ですか。
日本のあのトッポッキに関して
、はい、
あれはなんか日本では、うん、トッポギって言われてるらしい。
え、トッポギ、
なんかね、トッポギって言われてるらしい。
え、トッポギはあれですよね。
あれだよね。だからおじいちゃんたちがなんか目がね、うん、悪くなって、うんうん、もう新聞の小さい字が読めないから使う、うんうん、あの虫眼鏡のことでしょ。トッポギっていうのは、
そうですね、
トッポギは食べられませんよね。トッポギは美味しくもなんともないもんね、うん、むしろ食べない方がいいですけど、あれはトッポッキなんですよね。
はい、なんでトッポギになったんです
かね。なんでトッポギになったのか本当に分かんないね。
なんか理由が
なんかあるのかね。
ありそうなんですけど、
あ、なんか分かる人はね、
うん、
ぜひ送ってください。っていう風にすごいなんかリスナーを頼りにして現地にいる私たちは何もしないっていうね、うん、まあこんな番組なんですけども、うん、だからトッポッキっていうのは、はい、トッっていうのがお餅でしょ、
うんうん、
ポッキは、
ポッキは炒める、
炒める、そうだね、ポッタっていうのね、炒める、はい、ね、炒めたものってことで、餅を炒めたものでトッポッキっていうことだよね、
う
ん、
そうですね、うん、
でも一言もう一言言わせてもらうと、
はい、
トッポッキは多分炒めてないと思う。
あ、それは何ですかね。
あの作り方は炒めてないですよ。
煮る、
煮てるよね。
あ、そうです
ね、どっちかっていうとなんか真っ赤なスープに、
うんうんうん、
煮るんですけど、
はい、うん、
まあトッポッキ結構あの学校の前とかに、
そうですね、
ね、あるよね、
うんうん、
なんか小学校の前とかだと普通一皿2500ウォンぐらいかな、
うん、そうですね、
ね、2500ウォンから最近は3000ウォンぐらいになってますけど、うん、子供相手のトッポッキって紙コップで売ってるでしょ。
そうですね、うんうん、
紙コップになんかお餅が 3,4 本入ってでいくら1000ウォンぐらい、
うん、どうかな。
そういうのは買ったことない。
ずいぶん前のことですけど、
かなり昔のことですからね。バムちゃんもこう見えて結構ね、少女時代は昔のことになってしまったようですよ。はい、まあ大体、1000ウォンとか500ウォンとかすごい子供でも買える、うそういう値段だったりするんですけどね。だトッポッキっていうとソウルにはまた有名なところがあってね、
はい、
うん、シンダンドン、
シンダンドン、
あそこのトッポッキはだから屋台のトッポッキとはちょっと違って、お店で食べるスタイル。
食べたことありますか。
ありますよ、うん、
どんな感じですか。
なんかね、鍋に出てくる。
あ、
鍋に出てきて、はい、でなんかチゲみたいな感じなんだけど、でトッポッキだけ食べるんじゃなくて、はい、なんかラーメンが入ったり、
あ、サリですね、
サリ、サリ、うん、ラーメンをこう入れたりとか、うん、あとなんだろう、まあ、いろんなトッピングをしてくれる、
うんうんうん、
でその鍋から食べる感じで、
はい、
うん、なんか本当にね、完食っていうよりはちゃんとした食事、
うん、
そんな感じですね。でもまあ僕は個人的にはそのシンダンドンのトッポッキも好きだけど、
はい、
何気なく街で売ってるね、トッポッキ、あれまたね、僕は天ぷらと一緒に食べるんですよ。天ぷら美味しいよね。
そうですね、天ぷらをそのトッポッキの
ソースに、
ソースにつけて、
つけて食べる、たまらないね。食べたくなってきましたね、本当に。
そうですね、ね、
あとね、コマキンパってなんですよ。
あー、はいはい、
コマっていうのは子供って意味で、キンパパ知ってると思いますけども、まあ、海苔巻きですよね、うん、で普通の海苔巻きよりかなり小さいサイズの
一口
サイズ、はい、そう、うん、それをまたね、トッポッキのソースに絡めて食べる、たまらないんですよ。
でもすごいユキさん笑顔ですけど、
すっごい、もうね、口がもう口の端がもう耳にかかってるっていう、韓国的な表現で言うと、はい、もうね、もう楽しいよね、こういう美味しいものの話は、
うん、はい、
はい、
う、
さあ、ポッキーも、まあね、あるわけですけれども、他にもいろいろソウルのね、
はい、
そういう路上で売ってる食べ物はいろいろあるんですけれども、うん、どんなものがありますかね。あとはは
い、あのトッポッキと一緒に食べるスンデも有名で美味しいですね。美味しいですね。
あ、スンデね、はい、あの黒いやつでしょ。
なんで顔が急にな
んかちょっと表情が曇りましたけど、スンデね、
はい、
僕は個人的にあんまりスンデは得意っていうか、うん、なまあ、苦手ですか。苦手だね。
でもそれもソースに、トッポッキのソースにつけて食べたら美味しいですよ。
まあ大体のものはトッポッキのソースにつけたら美味しいと思う。
はい、
うん、大体のものは、うんうん、でもそれは、うん、でもスンデってちょっと僕は本当に苦手で、は
い、見た目からそう思ってるんじゃないですか。なんか
すっごい太ったミミズみたいに見えるじゃん。それを輪切りにしてだよ。どうもあれダメですね。で中はなんか春雨みたいなんでしょ。
はい、
ねえ、うんうん、肉入れてくれれば食べるんだよ。
あ、でも肉入ってるスンデもありますよ。
ああ、
でも普通は春雨ですけど、
うん、そうだね。だから、はい、あれ何の味で食べるんだろうって思うんだよね、いつもね。うん、うん、日本の人も結構スンデ好きな人いるんですかね。
うん、もしそのスンデの見た目とか匂いが苦手で食べられない方がいらっしゃったら、うん、ぜひご紹介したいところがありますけど、
はあはあはあ、はい、あそこ行ったら僕でもスンデが食べれる。
そうですね、
はあはあはあ、
うん、多分
聞いてみましょう。
はい、あのシリムドンっていうところに、うん、スンデタウンというところがありまして、うん、そこは普通のスンデも売ってるんですけど、うん、ペクスンデ、
白スンデ
がありまして、
え、白いんですか。
はい、スンデが白くて、あ、スンデが白いわけじゃなくて、その、うん、なんていうかな、野菜と一緒に鉄板の上で炒めて食べますけど。
炒めて食べるんだ。
はい、
あ、それはまだいけるかもしれない。
うん、あんまり辛くもないし、うん、すごい美味しいですよ。
あ、シンリムドンね、僕、はい、昔からあのね、パナックですよ、それって。
はい、
ね、パナックにずいぶん長いこと住んでたんでシンリムドン近かったんですけど、うんうん、住んでっていうことでね、まあ有名だってことはよく聞いてたんだけど、
はい、
まあいかんせん住んでですからね。僕の苦手な、うん、あんまり行ったことなかったんだけど、でもね、あの、うん、正直に言うと一回食べたことあります。
白スンデですか。
白スンデ、
うん、どうでした。
食べれた。
やっぱり。
うん、あれはね、あの、はい、屋台で売ってるスンデとはまただいぶ違う食べ物、
う
ん、なんか
そうですね、
本当に野菜炒め感覚なんで、スンデがメインじゃないんですよ、
うんうん、
あのミミズがメインじゃないじゃん。
日本の焼きそばみたい
に、うん、そう、うん、だからあの野菜キャベツとかを食べる、のと一緒にスンデパクって食べちゃえば、あ、まあ、うん、気づかずに食べられる。
じゃあそこから始めましょう。
うん、あ、でも僕すごい変。そこから始めなきゃいけないんだ。これからどういう段階を踏んでグレードアップして、そのうち何ですか、あの真っ黒なやつを切りもせずに丸ごと食べなきゃいけなくなるんですか、ね。あ、でもね、僕これすごく変だって言われるんだけど、
はい、
スンデグってあるじゃん。
あ、
スンデグ、
はい、
スンデスープ、うん、
はい、
あれは食べれるんだよ。
え、なんでですか。
なんでだろう、あれはなんでだろう。
え、そこに空いてるスンデは平気ですか。
あれ も食べちゃうね。多分あのね、違うもんなんですよ、スンデって言ってるけど、屋台で売ってるあれとスンデのスープに入ってるあれは、うんうんうん、なんか違うんだよ。
一緒ですよ。
え、他にもいろいろね、あの道端で売ってる食べ物っていうのはあると思うんですけど。
スンデの話はもう終わりですか。これで
もう住んでます。これで住んで、はい、はい、まあ、他にもいろいろね売ってるものありますけども、あの、はい、甘い系はどうですか。甘いもの、
甘い系、
うん、
何がありますかね。
例えばほらあれがあるじゃん、丸くてさ、
うん、
油で揚げてさ、こうやってやってる、日本人もよく好きな、中にほら蜜が入ってるやつあるじゃないですか。
ああ
、あれ何ですか。
ホット、
ホット、そう、はい、ね、うん、ホット好きでしょ。
そうですね、うん、
いや、あれは本当に、ね、僕、うん、韓国来て感動しました。ホット食べて、
うん、美味しいですよね。
美味しい美味しい美味しい、
うん、 もちもちして、
あれ中が、中ってなんか黒い蜜みたいなのが入ってるじゃないですか。
あ、それ、あの実は黒い砂糖、
黒砂糖、
あ、黒砂糖入れて、うん、それが溶けて、うんうん、蜂蜜みたいになりますよね。
そうだね、なんか、だからカラメル状になるってことだね、うんうんうん、だからあのジャリッとしてんだよね、ちょっと噛んだらね、うんうんうん、あれがまたいいんですよ、うん、あのジャリッとした感じがね、
はい、
うん、で、あのホットクも2つのタイプがあって、うん、油でギットギットに揚げるタイプあるじゃん、
うんうんうん、
油ベジャーってこう鉄板にほら、はいはい、引いて、その上でこれでもかっていうぐらい油引いて、うん、その上になんかこう種を乗せてね、はい、上から潰してやってやるのもあるし、うん、あとはなんか油を使わないホットクもあるよね。
あ、それ中国のホット
？あ、そうなの？うん、なんか油を使わないで、うんうん、なんかこうちょっと乾燥した感じの、ただ焼いてる感じの
ホット。あ、それ中
身、たい焼きっぽく。
中身は入ってない、うん、そのホットクですか？
中身入ってたと思うけどな。
あ、じゃあ違うか。
うん。
で、
僕はどっちかというとその油ギトギトが好きです。
そうですね、私もそうです。
ね、あれってあのなんかこう、そのまま持つと超熱いし、うん、まあ、手に油がつくんで、うん、なんか厚紙みたいなものをくれるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
厚紙みたいなもので挟んでくれるんだけどこのね、厚紙がね、食べてるうちにどんどんどんどん油で色が変わっていくんですよそれがまた楽しいね。
そうですね、
うん、
そしてそのホットクは冬の、うん、そのおやつの定番ですから、
うん、
その寒いのにその並んでいて、油が、なんて言いますか、
何
ボグルボグルゴリン、
油がグラグラ、
あ、グラ
グラグラっていうのは何なの、ね、
まあ、見ていてなんか暖かくなりますし、うん、楽しいですね、待つのが。
そうなんだよね、うん、あれ面白い話で、寒い日も零下何度になる日って、
うん、
家の中で食べりゃいいんだよねそれなのにみんなわざわざ外でなんかガタガタ震えながら食べるわけじゃないですか。
もうフーフーしながら食べるのが多分、
うん、
もっと美味しい。
あ、それが美味しい。
はい、
うん、そうだね。おでん、うん、おでんもねよく売ってますしね、
うんうん、
おでんのスープ、
はい、
冬になるとね、
うん、
美味しいよね。で、おでんといえばあのバムちゃんは日本にも住んでたけれども、
はい、はい、今思い出した、
うん、
は
い、思い出したちょっと違うでしょ、日本のおでんと韓国のおでんと。
はい、あの、うん、コンビニのおでんですね、日本の。
そうだよね、日本はおでんといえば、はい、まあ、最近はコンビニです。
はい、
うん
うん、
韓国はほら串に刺したおでんでしょ。
そうですね、
串に刺したなんだろう、油揚げじゃないけどなんかこう練り物、練り物を、練り物をこう串に刺して、うんうんうん、それをお醤油でつけて食べるのがおでんっていうんだけど、はい、日本は全然違うでしょ。
はい、
うん、
種類がいっぱいあって、うん、よく名前読んでもよく分からなかったんですけど、
うん、
自分の中では全部おでんでしたけどなんか違うみたいで
選ばなきゃいけないな。はんぺんもあるし、ね、はい、厚揚げもあるし、うん、大根もあるし、卵もあるし、うんうん、どの具が好きでした？
私はその大根とこんにゃくと、
うん、
もうおでん
何
ん
だからどれだよおでんって。全部おでんなんだって
全部美味しいですよ。
全部美味しい、
はい、はい、
綺麗なまとめ方ですね。卑怯な逃げ方とも言います。なるほど、あー、なるほど。まあ大根こんにゃく超なんていうの、低カロリーヘルシーですよね。
なんかあの冬にコンビニ入ってびっくりしたのが、うん、コンビニからおでんの匂いがして、
うん、それはするでしょ、
はい、うん、コンビニの中で売ってるのって思ったんですけど、それがなかなか良くて。
なかなかいいでしょ。
あ、なかなか、はい、なんか夜にちょっと入って、うん、なんかいくつか買って家で食べるのがすごい好きで、うん、いつももう、はい、週何回かも食べてました。
週何回もおでん食べて、はい、今は週何回もトッポキ食べてね、
はい、
はい、ということでですね、まあ最初はソウルの話でスタートしたんですけど、だんだんバムちゃんの日本での思い出話に、まあこれもねポッドキャストならではの楽しみじゃないかなと思います。さあ、ではこの辺でソウル、あんな人こんな人に移りたいと思います。今日はね、僕がよく行くパン屋さん、
あ、はい、
パン屋さんのですね、パンを作ってる人、
お
パン作ってる人、
はい、うん、
パン作ってる人じゃなくてパン作ってる人ですよ。いいですか、はい、毎日パン作ってる人なんですけど、その人にインタビューをしてきました。
はい、
はい、ではそちらのコーナーへ行きたいと思います。いいですか。
はい、
はい、
ソウル、
あの人、この人。
ソウル、あんな人、こんな人。今回はですね、ホンデにあるカフェ、兼パン屋さんといいますか、まあ、僕もよく来てるお店なんですけれども、ブダートというお店にお邪魔してます。で、今日はですね、ここでパンを作ってらっしゃるという日本人の方に、インタビューをしてみたいと思います。このコーナーが始まって、実は日本の方が出るのは初めてなんですけれども。
そうなんですか。
はい、今もうすでに僕の前に座ってらっしゃいますけれども、はい、こんにちは。
こんにちは、
はい、
前澤と申します。
あ、前澤さんですね。はいはい、あの店では何て呼ばれてるんですか。
ムーちゃんと呼ばれて
ます。ムーちゃん、
はい、
あー、なるほど。ムーちゃんって どこから来てるんですか、その名前は。
私の名前が前澤つとむと言いまして、
つとむ、はい、
妹が小さい時に、はい、トムが言えなくて、ムーちゃん、ムーちゃんっていう話になって、ずっとそれが今に至っています。
なるほど。じゃあ、あの名付け親は
妹ですね。
妹さん。なるほど、
はいはい、
今そのカフェにですね来て録音してるんですけれども、結構お客さん入ってますね。
おかげさまで、はい、ありがとうございます。
じゃあ、あのムーちゃんは、はい、ムーちゃんって呼んでいいですか。
はい、
ムーちゃんはこの店でどういうことをやってるんですか。
もう基本的にはパンを作っています。
パンを作ってる、
はい、
パン職人。
そうです、
はい、日本からわざわざここに来て作ってるんですよね。もともと日本でパン屋さんだった。
はい、そうです。
あ、そうなんですか。
はい、
韓国に来てそのパンを作るっていうのはちょっと、ま、なんでしょう、どういう経緯で韓国に来てパンを作るようになったかがすごい知りたいんですけど。
あ、そうですか。実はここの社長と僕がたまたまある人を介して知り合いになった時に、僕の自分の日本のお店のパンを食べていただいたらすごく喜んでいただいて、でじゃあぜひ韓国で一緒にやってみないっていう話になってたんですけれども、それがまあ、ああいいかなと思ってて、1年ぐらい経った時に実際こうカフェを出すから早くパン屋さんをやらなきゃいけないから、あ、お前準備しろって言われて。
あれですね、最初はなんかそういうなんか話半分っていうことじゃないけど、ね、
話半分だったんです。
口約束みたいな、
はい、そうですね。
それが突然来ちゃった。
あ、
結構その韓国だと逆のパターンが多いですよね。最初になんかすごい、はい、あのプロジェクトがバーンと出されてて、で、もういかにもすぐにでも始まるみたいな話をされて、でいつやるのかなと思ってずっと待ってたら、待てど暮らせど、ね、なしのつぶてっていうのがね、はいはいはい、ありますけど、
その逆パターン、
逆パターンですね、
はいはい、
じゃあもう完全に腕を買われてという感じで。
そう、どうなんですかね。たまたま僕以外に声かける人がいなかったから
です。いや、そんなことはないと思うんですけど、いや、あの僕も何回かそのパンを食べさせてっていうか、もうほとんど、
はい、いつもありがとうございます。
いつもねお世話になってますけれども、
こちら
も、はい、このコーナーはちょっとね、あの最初なんで、あの知人を中心にやってるんですけれども、いつもあの美味しく、食べさせていただいてまして、あのなかなか韓国でなんていうのかな、あの日本人の口に合うパンっていうのが、
はい、
なかなか今までなかったじゃないですか。
はい、
でこの店で、まあ、ムーちゃんが作ってるパンを食べて、僕はもう正直感動したわけです。
ああ、そうですか。
なかなかね、あの今まで韓国で食べたパンとは違う感じの、
はいは
い、いや、なんて言ったらいいのかな、うまく表現できないですけど、よく作り込んであるというか、結構いろんなことにこだわって、
はい、そうですね、はい、材料から全部こだわってはいます。
あ、はい、特にこだわってるポイントとかいうのありますか。あ、
でも本当にそんなに奇をてらったものというか、珍しいもの、材料ばっかりを集めたわけじゃなくて、
そうですね、結構シンプルな、クリームパンとか、
ね、
アンパンとか、は
い、そうですね。で、昔ながらの作り方っていうのを忠実に、うん、基本に忠実にやってるだけなんで。
なるほど。
基本を間違えてなかったら、普通にこのぐらいはできるんじゃないかなと思います。
あ、まあでもそれはね、謙遜されてね、
いい
実はすごいノウハウがあるんだけど。
そんなことないんです、そんなことない。
あ、そうですか。
もう基本に忠実に、もう僕が先輩から教わった時の、 はい、もう約30年前ですかね、
はい、
30年前にこの先輩たちが培ってきたノウハウっていうのがあるわけじゃないですか。もう今みたいにこうあのいろんなものがなかった時代ですから、
はい、
もう本当に小麦粉と塩と水と砂糖とシンプルな材料で柔らかく仕上げてきた先輩たちの技術を教わってってるもんで、そのまんまやってるだけです。
なるほど。で、はい、いわゆるその、まあ、日本風のパンを売ってるわけなんですけれども、はいはい、韓国の人たちが食べるわけですよね、
はい、
お客さんは韓国の人ですよね。
そうですね、
はい、であのここ見ると日本人には懐かしい、ね、焼きそばパンとか。
そうですね、
多分ソウルで唯一じゃないかなと思うんですけども、ちゃんと、ね、本格的な焼きそばパンが出てるんですけども、はいはい、どうですか韓国の人がそのパンを食べての反応とかいうのは。
あの日本に行かれたことある人は、
はい、
あこれ焼きそばパン懐かしいとかって
あ知ってるわけ
知ってご存知なんですね皆さんね、結構よく日本に行ったり来たりされてる人は結構コンビニとかでもたまに売ってたりするもんで。
確かに、
はいはい、であ焼きそばパンだっていうふうに喜んでいただけるんですけど、初めての方はなかなかちょっと引きますね。やっぱり
なんか見た目が
そうですね、
韓国の、なんていうの、韓国にないないっていうか、
そうですね、
ちょっとね、ま、麺が
パ
ンの間に挟んであって、しかもその麺が抹茶色っていうね、
はいはい、
うん、でしかもそこにね紅生姜までっていうことで、
そうですね、
確かにビジュアル的に最初は結構引くと思うんですけど、
そうですね、まだパスタとかの方が良かったのかなと思う。
パスタパンちょっと味の想像がつかないですけど。ああそうですか、
はい、
あでもその、最初はねちょっと恐る恐るって感じで食べて、ファンになる人ってのもいるんですよね。
いらっしゃいますね実際に。
あーなるほど。
あのソースも日本のソースですから。
はい、はい、あそうですか。じゃあ、あのもし韓国で今ね韓国に住んでる日本の方でこれを聞いてる方がいらっしゃればぜひこの店
お願いいたします、
はい、でこの店はパンも作ってるんですけれども、はい、パンだけってわけじゃないんですよね。
ケーキもあります。
ケーキ、
はい、
あーなるほど。ケーキはどんなケーキがあるんでしょうか。
ケーキもあの、レアチーズケーキ、
はい、
ニューヨークチーズケーキ、
うん、
あとタルト。
タルト、
はい、フルーツタルトとか。
なかなかないですよタルトは。
あそうなんですか。
韓国タルトって少ないですよね。
あそうなん
ですか。特にそのフルーツ、もうふんだんに使ったようなタルトっていうのは、
はいはい、
あ皆さんぜひ行ってみてください。
それもあの日本のおじいちゃんが、
うん、
僕の知り合いなんですけれども、
はい
はい、おじいちゃんなんですけれどももう引退されて、もうあのこっちで教えていただいたものなんですよ。
ああそうなんですか、
はい、その方も昔からの作り方を忠実に、もう無添加で作ってるんで、もう孫たちに食べさせたいみたいな感じの。
確かにその身内に食べさせるって考えると、はい、
そうですね、
やっぱりね、
はい、添加物は一
切添加物とか、
はい、まだ柔らかさとかは少し足りないかもしれないです。
なるほど。いわゆるそのふかふかではない。
そうですね、
はい、
今はいろんな薬品を使っていろいろあの食感をもっとソフトにしたりとか、日持ちが長く持てるような商品って結構作れるんですけれども、そうじゃなくてやっぱり無添加で自分の孫に食べさせたいからっていう。
なるほど。
感じで、
はい、こだわりを感じますね。
そうですね。
で、むーちゃんはその韓国に来て今、はい、どれぐらい経つんでしょうか。
1年2ヶ月ですね。
1年2ヶ月、
はい、
あそうですか。じゃあ一応こう、春夏秋冬、
ね、そうですね、1年経験しました。
は経験して、
はい、
どうですか1年2ヶ月経って慣れましたかソウルでの生活は。
もう初めの1週間で慣れました。
1週間すごい適応能力ですね。
はい、1週間
で慣れました。すごい適応能力ですね。あのこれは、まあ、ポッドキャストなんで皆さんあのまあ、ご覧にはなれないんですけれどもビジュアルで、むーちゃんすごくですね、なんていうのか全体的にすごい温和な
丸いんです
温和な感じで眼鏡もまん丸でね、はい、
でも20キロ痩せたんですよ。
え痩せたんですか。
20キロ痩せたんです。
あすごい。何したんですか。
いや何もして
つらすぎて。
いやいや何もせずにあの今日も昼はご飯2杯食べたんですけど。
2杯あすごいですね。韓国来ると大抵ね太るって言いますけどね、
は
い、あでどうですかあの住んで、はいね、1週間で慣れちゃったってことなんですけれども、はい、でもいろいろまあ大変なこととかあると思うんですけど。
そううわそんなに鈍感なんであんまり感じないんですけれども。
あ
皆さん優しいんで。
あ なるほど、は
い、優しくしていただける。
ここのスタッフも
そうですね、はい、近所の人、スーパーの人たちも。
そうですか。多分ねそれはねムーちゃん の, あの人柄にみんなほら惚れ込んでいけるんだと思う、なんか運転もしてるんですよね。
はいはい、あのソチョのお店にも通ってますから。
そう、お店が2つあるんですね、はい、本出とソチョとね、はい、2号店がソチョにある。ソチョっていうのはあの江南の方なんで川を越えていくんですけど、はい、住んで1年2ヶ月で運転っていうのはすごいなと思いますね。
あ、そうですか、
はい、どうですか、大変じゃないですか。
大変です、運転は。
運転結構ヒヤヒヤします。
ヒヤヒヤしますね、
確かに、ね、はい、
もたもたして後ろに迷惑かけてます。
あ、後ろからこうクラクション鳴らされて、はいはい、パンパーってね、はい、なるほど、そうですか。いや、いろいろでもね、すごく適応されて、ね、頑張ってます。韓国語の方はどうですか。
全く喋れないです。
それも逆にすごいですね。その喋れなくて
1年2ヶ月
で、1年2ヶ月いやいや喋れない状態で周りの人からすごくなんか
そうです、サポートしていただいてるん
で、うまくやってるっていうのはすごいなと思います、ね、
僕が韓国語上手になってるよりも、はい、皆さんが日本語が上手になってます。
あららららら、なるほど。じゃあいい意味でその日本語の教師みたいな役割もされてるわけですね。いや、これからも頑張っていただきたいと思うんですけど。
ありがとうございます。
じゃあ最後にですね、はい、あのこれから韓国で、日本のパンをずっと作りつく、はい、続けていくと思うんですけれども、はい、そうですね、どういうことをモットーに、はい、仕事をしていきたいかということを聞かせていただきたいんですけど。
そうですね、あの今お店が今度加盟店が合わせて8店舗になるんですけども。
すごいですね。あれ今2店舗ですよね。
もう今月の末に3店舗目ができるんです、はい、直営店の。
あ、どこですかそれは。
それは江南の駅の近くです、ね、
あ、駅の近く、駅近、駅前、
駅前ではないですけど、
駅前ではない、
いつも大きい交差点のところになるんです
けど、
もうそこにできるんですよ、はい、で加盟店がもう5つ契約が終わってるんで。
すごいですね、破竹の勢いってやつですね。
そうですね、だからもうそれにおごらずに、はい、やっぱりあの基本をきちんと守って。
なるほど、
もう職人に徹して、
あ、
はい、頑張っていきたいと思います。
職人として、
はい、
職人としてこだわっていきたいと、
ね、
あ、はい、素晴らしい心意気だと思います。はい、ではこれからも頑張ってください、はい、今日はお忙しい中インタビューに答えてくださってありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、ホングデにあるカフェドゥダートから、ソウルあんな人こんな人、今日はムーちゃん、出てきていただきました。ありがとうございました。
はい、ということで、ね、第5回目の放送もそろそろ終わりの時間に、ね、はい、なりましたけれども、なんか話足りないよね。
そうですね、いっぱい用意したのに、
ね、すっごいいっぱいメモしてきたのにね。
はい、
やっぱり食べ物の話ってなるとね、うん、盛り上がっちゃって。
そうですね、う
ん、いや、これはあのぜひ第なんか2回、うんうんうん、2回目ということでまたリベンジで、
はい、
今日できなかった話もいっぱいありますからね、うん、いや、ケランパンの話僕絶対しようと思ったんだけど。
そうですね、
うん、できませんでした。はい、
うんうん、
なんかこの話はしておきたかったというのある？
私はホッパンですね。
ホッパン、あ、
はい、
ね、ということでもうこれは決定ですね。次回またこう食べ物の話で、はい、皆さんお付き合いください。はい、ということでですね、今日の今日もソウル日和この辺でお別れしたいと思います、ね、まあ、次回は韓国語での放送になるんですけれども、韓国語の放送もぜひ聞いてくださいね。はい、ではここまで進行役はゆうきと
バンでした。
はい、今日も
明日も
ソウル日和でありますように。
アニョン。